賞医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ呼吸器疾患診療の最新情報の13回目、睡眠時無呼吸症候群と題して、京都大学呼吸管理睡眠制御学講座特定准教授佐藤進さんにお話しいただきます。聞き手は東京大学消化器内科教授藤代光弘さんです。
皆さん、こんにちは。本日は京都大学呼吸管理睡眠制御学講座特定准教授の佐藤進先生をお招きして、睡眠時無呼吸症候群のお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずはじめに、佐藤先生、睡眠時無呼吸症候群とはどのような病気でしょうか？
はい、読んで字のごとく、睡眠、寝てる間に呼吸が止まるというのが睡眠時無呼吸症候群ですが、これは健常な、つまり異常のない方でも、実は1時間あたりに数回は呼吸が停止するということが言われておりますので、一応病気の基準としては1時間あたり5回以上のその呼吸の停止があるというのを病気として認定するということになっております。
なるほど。その5回止まった、その止まってる時間の長さとかあんまり関係ないんでしょうか？
10秒間というのが
10秒間というのがあるんですね。そうですか。10秒間以上、5回以上停止している場合を、睡眠時無呼吸症候群というふうに定義するということですね。
はい。
いくつかのタイプに分類されるというふうにも伺っておりますけれども、そのあたりをご説明いただけますでしょうか？
はい。大きく、3つというか、閉塞性睡眠時無呼吸症候群と、はい、中枢性睡眠時無呼吸症候群、それと混合性という、両方が重なったものっていうので、大きく3つに分かれることが学会の方でも提起されていますけれども、いわゆる閉塞性というのが一般に言われる睡眠時無呼吸症候群で、別名 OSA とか OSA とかそういうふうに言うやつで、皆さんいびきをかいているというふうなことでよく言われるような、そういうタイプになります。で、中枢性というのは、そういうもういびきとかをかかずに、つまりは頭の方での呼吸の制御が止まってしまって呼吸が止まるというもので、それほど頻度は多くはないですけれども、循環器疾患の患者さんに多いということがよく言われております。
はい。何か自他覚症状みたいなものはあるんでしょうか？
はい。中枢性の方は少し稀なので、はい、やっぱり閉塞性の方にやはり注目をすべきかなと思います。
はい、
で、閉塞性の方は、その一番問題なのは、そのいびきをかいて呼吸が止まると酸素が下がってしまって、低酸素状態になって、
はい、
で、頭が起きてしまう。で、つまりは寝ているのに呼吸が止まって酸欠になって起きてしまうという、そういう睡眠の分断というのが起こります。
はい。
で、これによってストレスが溜まって、最終的には脳血管障害だったり心血管障害という、呼吸とは関係が直接はないかもしれない、そういう循環器疾患だったり脳血管疾患を発症してしまうというのが問題になるので、そういうようなことが一番重要になってくるんですが、睡眠が分断されるということが起こってくる。これが理由で、日中も眠たい、居眠り運転をするというふうなことで、昨今、職業運転手やそういう電車、バスの運転手の方々は、その睡眠時無呼吸症候群があると、居眠り運転のリスクが高いということで、職場の方でもそういう特化した検診を受けておられると思います。
あ、そうですか。はい、睡眠時無呼吸症候群に特化したような検診っていうのは、具体的にどんなことをすると知ることができるんでしょうか？
はい。通常健康診断で使われている時の問診票というのは、眠気に関する問診票になります。
はい。
エパース睡眠尺度というもので ESS というふうなものがあって、8項目の質問表になるんですが、日中のまあ居眠りうとうとするかどうかというふうなことを問う、そういうような質問表で、点数が高ければ高いほど疑いが強いというふうなことになります。ただ実はこれはですね、なかなかその我々が得意度という言葉で言いますが、つまりはこれで引っ掛けることはできても診断にはなかなか結びつかないというか、あまり精度が高くないということも分かっております。で、最近まあ質問表としてはストップバンというような評価項目っていうふうなものもあって、これはいびきであるか、それとも疲労感があるか、それから他者が見て呼吸が止まってるかどうか、それからあと血圧が高いかどうかとかっていうふうなことが主な項目で、全部で8項目あるんですが、今最初に挙げた4つの項目がその睡眠時無呼吸症候群により、まあ先ほどの ESS よりもまだ良いだろうというふうなことでありますが、はい、いずれの質問表もですね、はい、残念ながら精度はそれほど高くはなくてっていうのが現実なので、それで疑いが持たれた時にはきっちりとした夜間の検査を受けていただく必要が出てまいります。これは先ほど申し上げたように、その呼吸が止まると酸欠状態、つまり酸素状態が悪くなりますので、指につけるパルスオキシメーターという、これはコロナのことでよく話題になったのでご存知の方多いと思いますが、これを夜間ずっとつけていただいて、
はい、
でそれで記録をつけて、その酸素が下がるっていうふうなことが何回起こったかっていうふうなことをチェックする方法になって、これは一般の医療機関でも貸し出し型のものをお持ちの先生のところでしたら簡単にやることができますし、入院はせずにご自宅に持って帰っていただいて、その機械をつけて寝て、でそれで機械をまた返していただくっていう、そういうやり方になります。宅配のサービスをやってる業者もありますので。
ああ、そうなんですね。
はい、なんで開業の先生方に指示を仰いだときに、宅配のサービスで機械をご自宅に郵送していただいて、夜間記録をつけて、それで業者に送り返すということで、結果を診療所の方に届けていただくっていう、そういう方法がございます。で、ちゃんと寝てるかどうかを判断する方法には、もう一泊二日で入院していただいて、
はい、
多数のセンサーを体中につけるっていう、このポリソモノグラフという、そういう方法が一番正確にこの睡眠時無呼吸症候群を診断することができる方法になります。
はい、ありがとうございます。それで、睡眠時無呼吸症候群だ、もしくは疑いだということで、診断がついていった場合に、次は治療ということになってくると思うんですけれども、どのような治療をすればコントロールできるんでしょうか。
はい、もうこれはCPAP、CPAP という機械をつけていただくのが一番の有効な方法で、今日本には60万人以上の患者さんがこれを使っているというふうなことが統計上分かっております。ただこれは保険診療上は1時間あたり20回超えてないと使えないというふうなこともありますので、そこまでひどくない方はこの顎の噛み合わせを良くして、いびきを起こらないようにするような、そういうふうな口腔内装具というふうなものも利用したりとか、あとは体横向きに寝ていただくと、まあいびきをかきにくいというのは経験されていると思いますが、そういうふうなことをする、その睡眠の取り方の指導をさせていただいたりすることが一般的になります。
そのような口腔内装具とか CPAP ですね、一般のやはり開業医のクリニックの先生のところでもそのようなことは今一般的にやられてるんでしょうか。
はい、もう一般の先生方が大勢の患者さんを見てくださっておりますし、我々のような大学病院ではむしろ他にも様々な病気を持っておられるような複雑な患者さんを主に見るということが主体になっております。
具体的に例えば先生の京都大学病院ですと、閉塞性もしくは中枢性の無呼吸症候群の患者さんっていうのはかなり病状が複雑な患者さんということになるんでしょうか。
そうですね、他の診療科にかかっている方が、まあ、先ほど言ったその循環器の疾患だったり脳神経の疾患、ないしは糖尿病で肥満の患者さんであったりとか、そういうような病気を持っている方がそれを悪くする因子としてこの睡眠時無呼吸症候群があるんじゃないかっていうことを疑われて、でそれで我々に相談をしていただくっていうことになります。
いわゆるその睡眠時無呼吸症候群を治療すると、循環器や脳の疾患の患者さんの、まあ、予後もまた QOL も良くなるというようなことなんですね。
ただこの機械をつけずに寝られる方が大勢おられるためにですね、
なるほど、
我々これをアドヒアランスと呼んでいますが、しっかり使っていただくことで治療効果が出る ということも分かっておりますので、単にお渡しするだけではなくて、しっかりと使ってくださいということを日々チェックするというふうなことを、まあ、その診療診療のたびに確認しております。
そうなんですね。肥満の患者さんなんかは閉塞性の睡眠時無呼吸症候群になられる方が多い印象を私なんかは持ってるんですけれども、肥満が治ってくるとその閉塞性の睡眠時無呼吸症候群が治ってくるみたいな、そういうこともあるんでしょうか？
はい、体重が減ると無呼吸指数が改善するというのは、これは分かっておりますので、肥満の患者さんにはやはり痩せることが一つの治療法にはなります。ただ、それだけではなかなかいかないっていうのが正直なところで、日本人は顎が小さいということもあってですね、はい、欧米人に比べると実はそれほど肥満が強くなくても睡眠時無呼吸症候群になりやすいということが分かっております。眠気がなくても無呼吸症候群の方って結構おられまして、
はい、
でそういう方は例えばですけども、夜間に排尿、いわゆるおしっこが夜多いというようなことで、はい、男性だったら前立腺肥大かなというふうに思ったりしますが、これは実は夜中にその睡眠分断が起こるせいで夜間の頻尿というのが起こりやすいというふうなことも、これも分かっておりますし、他に不整脈ですね、心房細動などはかなりの患者さんがその睡眠時無呼吸症候群を併存しているというふうなことも分かっております。ですからそういう実感の湧かないような病気も治療をしっかりすることでその改善が見られるというふうなことが我々の経験からも分かっておりますので、しっかり治療していただくことが大事になってきます。
一見関係のないような睡眠時無呼吸症候群と頻尿や不整脈が関与しているというようなことで、そのあたりを注意しながら我々診療に当たっていく必要があるということを実感いたしました。先生、最後に、近年の診療の進歩か何か先生教えていただけますでしょうか？
はい、CPAP 機器も以前に比べてすごく良くなってきましたので、過去に諦めた患者さんも近年の機器でうまくいく可能性がありますので、またご相談いただけたらなと思いますし、もうそういうのが難しいという方にはその埋め込み型の機械などというのも一応最近出てきております。ただまだできる施設が限られておりますので、そういうふうなその機械ないしは原療法も今回新しくその肥満の対する薬とかもですね、その治療をすることで無呼吸症候群が多少良くなったっていうふうなことが海外の方で報告ありますので、睡眠時無呼吸症候群って一つでくくっても肥満対策であったりCPAP、それ以外の治療法、さまざまな方法を組み合わせることで皆さんのその治療ができる可能性があるというふうに現在考えております。
本日は睡眠時無呼吸症候群に関しまして大変詳しく教えていただきました。先生、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シリーズ呼吸器疾患診療の最新情報の13回目、睡眠時無呼吸症候群と題して、京都大学呼吸管理睡眠制御学講座特定准教授佐藤進さんにお話しいただきました。聞き手は東京大学消化器内科教授藤代光弘さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。